ア歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送機の皆様こんばんは。
ともや歌の祭典パーソナリティの岩川ともやです。そして
ともこでお送りいたします。
よろしくお願いします。
今週はね、はい、また恒例のコーナーがありますよ。今日は
ね、どんなお話ですかね。
楽しみですね。
はい、はい、それでは今月のおすすめ曲です。岩川ともやで待っていたのよ、お聴きください。
ワイングラスを揺らしながら唇に寄せれば忘れられない横顔が映る私の好きな切ない眼差し変わっていないけどちょっとやつれたみたい寂しさ隠しているのね。3年前にあなたは私の愛を受け止めながら何も言わずにラストダンスの後で写り画だけ残してネオンが売る街角振り向きもせず消えたあなた
岩川智也で待っていたのよ、お聞きいただきました。
いつ聞いてもいいやね。
いい歌ですね。
はい、はい、
それでは、
はい、
今月もこのコーナーですよ。
はい、
愛京之助の
歌の世界。
愛先生こんばんは。
こんばんは。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、先月ね、愛先生のお話聞いていただいたでしょうか。
はい、今日も楽しみですね。
なんか初めの頃ね、愛先生ってすごく真面目できっちりと、ね、はい、あのあんまり笑わないで、しっかりと台本読むタイプだったじゃないですか。
なんか
ちょっと、
ね、前回からだんだん面白い話が
だんだんこう、友くんに影響されたのかな。
なんでですか。
生意気になってきました。
なんで。
でも楽しくね、はい、あのなんかいろんな土壌さんとか、
はい、
総大将とか
です、ね、
なんかそこにこだわる私でした。
はい、今日はね、うん、どんなお話をしていただけますか。
はい、
はい、先月ですね、
はい、
夏休みに、まあ、入る前で7月だったんですけども、
はい、
まあ、私の子供の頃のそういう夏休み頃の思い出をちょっと語ったんですが、
はい、
いよいよもう8月でですね、
はい、
夏休み真っ最中ということですので、はい、第2弾としてですね、はい、子供の頃のお話をしたいと思います。
今度ヘビ成長したかな。
あら、
あら。はい、
で私が子供の頃特に小学生の頃はですね、学校で夏休みに宿題があったんですよね。
はい、
で一つは前先月お話ししましたあの夏休みの友というものがあってテキストでやったんですが、その他に一人一研究っていうのがあったんですよ。
は
い、
あった、
ええ、
私好きでした。
あ、トムコさんもやったですか。
もうめちゃくちゃ好きで、あり数えたりね、
ええ、
あの亀にご飯あげたりね。
亀にご飯
何食べるだろうと、亀は何を食べるだろうみたいな、ご飯粒だったり、
そうですか、
アリンコだったり、なんかお砂糖だったり、生の米だったり、いろいろやってみた。
僕なんかあんまりそういうのやった覚えがないんですよね。
トムコ虫嫌いだもんね。
あ、そうですね、うん、はい。
虫嫌いなんですか。
虫は大嫌いです。
実はですね、うん、私なんかのその一研究の時はですね、
はい、
あの一つは昆虫採集っていうのがありまして。
採集はダメだ私。
一番嫌です。
いですね。
あのカブトムシとかクワガタとかですね、セミとかですね、蝶とかいろんなそういうトンボとか。
恐ろしい。
でもね、トモ君は、はい、あの衣装でカブトムシになれるじゃん。
あれはカブトムシじゃないんですって
、はい、でそういう虫を取ってですね、はい、これはどういうものだとかというものを研究したんですよ、うん、それで山へ行ってですね、そういう虫を取りまして、あのアルコールでこの注射器でですね、アルコールであの腐らないようにっていうんですか、
虫捕まえて注射打つの、はい、
それでそれを針で刺して箱に入れて採集してですね、あれやったんだ。
怖すぎる、
まあ、そういうあの昆虫採集の場合はですね、うん、そのカブトムシ等があの木のですね、こういう蜜の出てるところに集まるんですよ、うん、でカブトムシとかあのトンボ、トンボはあまり木のところにいなかったんですけどね、うん、そういう虫がいて中にはハチもいるんですよね、うん、で私なんかも昆虫採集でですね、うん、そのカブトムシとかクワガタを取りに行った時にハチがいてですね、慌てて逃げてですね、うん、あの刺されそうになって逃げたということがあるんです、うん、でも前はあの水を浴びてる水泳の時はですね、蛇だったんで必死で逃げたんでパンツが脱げたんですけどね、さすがに山ですからね、それはなかったんですよ。
よかったですね、でもクマンバチはね、トモ君の衣装に、
僕はあれはでも一応アゲハチョウなんですけどね、
見るからにクマンバチ、
うん、はい、
あとまあそういうカブトムシとか等の昆虫採集とかですね、まあ押し花、まあ押し花、押し花、
はいはい、
花もいろんなものをしてですね、うん、で本と本の間に挟んでんで、まあ、押さえてですね、まあ、乾燥させて、でこれはどういう花とか、まあ、どういう種類とかいろんなですね、花と葉っぱとかですね、いろんなものを集めて、それでこういうふうに研究して、まあ、研究ってことじゃないんですけど集めたぐらいなんですけど、そういうことをやってですね、で虫とか花の名前をまあ百科事典とか図鑑でまあ調べたりしたと、そういう思い出があります。で夏休みが終わるとですね、それを学校へ持っていくんですね、うん、でそうしますと、まあ、先生がですね、それを見て評価して、まあ、金賞、銀賞、銅賞などのですね、この、順位を決めまして、で褒美にノートとか鉛筆などをもらったと、うん、まあ、そういう思い出があります。
私もなんかあります、絵描いていったりとか、 あと読書感想文大好きで、あ、
すごいですね、
はい、もうとにかく作文好きで、はい、
とにかく嫌いでしたけどね、
わ、うん、かる気がする、
わかります、
うん、とってもわかる気がする、
あ、よかった、
トモヤ君の時にそういうものがなくてよかったですよね、
きっとあったんですよ先生、
あったんですけど、やらなかった、
やった覚えがないんですよね、
本読まないもんね、
本持ってなかったです
だいたいさ、宿題にこの本とかってありますよね、はい、指定された本が、
あります、あります、
ね、はい、私ファーブル昆虫記だったんですよ、
僕読んだことないですよそれ、有名な本です
すごい変な笑い方じゃん、なんか力抜けちゃった、有名とかの話じゃなくてさ、はいはい、教科書に出てなかった、
出てましたっけ、
教科書見ないもんね、
なんか昔のこと覚えてないんですよね、ちょっと辛かったんですよ、
授業があ
らそれでですね、はい、まあ、そういう自然の中で自然の生き物と接することによってですね、はい、まあ、私自身も自然をその愛する心とか、あるいは自然が持っている安全とか危険などですね、そういうところで自然をの中から身につけた、いろんなものを身につけた時代だったかなと、うん、友達なんかとそういう自然の中で遊んで、うん、まあ、帰る頃も夕焼け空なんですよね、うん、でその夕焼け空の下をまあ家に帰ると、うん、そうするとやっぱり家に近づくとも夕飯の匂いがしてたんですよね、
もう、
ご馳走なんか本当にない貧しい時代、私の家なんかも貧しかったんですけどもね、うん、そういう、まあ、夕焼け空の下をいっぱい遊び歩いて帰ったと、うん、でお腹を空かして食べるご飯っていうのがですね、うん、本当に美味しかったなという気がしますね、
うん、なんか目に浮かびます、
はい、うん、でまあ、夕飯食べ終わってですね、で暗くなってからここにちょっと外っていうんですか、まあ、庭に出るとですね、うん、はい、今ですと信じられないんですけど満天の星がまあ私なんか田舎だったんで、はい、空に輝いてたんですよ、はあ、だからもう当時ですからエアコンなんかなくて、はい、うちわで仰いでその暑さを防いでるという時代だったんですよね、うん、
はい、
でそういう星空を見ながらですね、これ過ごしたと、で、はい、非常にまあ私自身も貧しかったんだけども、最も人間らしく幸せに まあ、私が暮らしてた時代なんではないかなという気がするんですよね。普通まあふるさとって言いますと、まあ、生まれたところが一つのふるさとなんですけども、はい、一つのその時代ですね、そういう子どもの頃の時代っていうのは生まれたところとは違った意味で心のふるさとという、私にとってはそういう心のふるさとの時代ではなったかなと。
いい言葉だわ。
思うんですよね。
心のふるさとだって、いや泣けてきちゃう。
なる
ほど、はい、
そういう中でも私なんかもですね、子供の頃を過ごした、それが今詩を書く上でもいろんな面で、まあ、生きてるんかなという気もするんですよね。
すごい経験がたくさん、いろんなね、あの子供の頃の遊びから大人になっていろんな教訓が出てきて、すごく表出たことないでしょ。
あの意外と出てないですよ引きこもり系だったんでね、
わかる気がする。
太陽が嫌いなんです。
あ、私もそれは言う、
じゃあ一緒じゃないですか
一緒にしてやる、はい、失礼しました。
で、まあ、ぜひですね、このラジオを聞きの皆さんもですね、まあ、夜になったら、まあ、その外に出てちょっと空でも眺めてみたらどうでしょうかと、そう、子供の頃のそれでとしてですね、そのぜひ思い出に浸って、見てみませんかと。で、星っていうのは今の時代ですから、もう本当に私の家からでもほとんど見えないんでしょうね。明るくなっていました、はい、明るいっていうんですか、うん、星は見えないんでしょうけども、きっとその子供の頃のですね、その忘れかけてた時代、何かにですね、もう一回巡り合えるんじゃないかなということで、私も時々夜星空を見たりしますけどね、
なんか悩みなかった子供の頃っていいな幸せだったな何にも考えないでご飯だけ食べて、授業やだなって思って、学校終わってさあ部活だってしごかれて、お風呂入って寝ると
純真っていうか純粋って言いますか、そういう時代ですか、
今も私純粋だよ。
僕もそうですよ。
へえ。
僕は悩みはありますよ。
ありますか？
あります、あります。
そうですか。
ただその悩みの考える深さがね。
違うんですかね、うん。
先生とはちょっと違う。でしょ、はい、どうやったら綺麗に塗れるかとか。
違いますよ。孤独な老後を心配してるんです。
あ、そうですか。はい、身に染みます。
はい、あら、私まだ若いから考えたことない。
はい、で、まあ、当時ですね、まあ、私なんか子供の頃はいわゆる髪の毛を、まあ、バリカンで買っていた、いがぐり頭っていうですね、まあ、そういう時代だったんですね、ほんで女の子はおかっぱおかっぱっていう髪の毛をしてたんですけど、
あのわかめちゃん、サザエさんのとこのわかめちゃんとカツオ君、
そうですね、
で、まあ、私頃かもうちょっと前の世代の人たちがですね、これも話がガクンと変わるんですけども、あの就職列車に乗ってここに地方から東京の方へ出てきて親元離れて働いてると、そういう世代の人たちがちょうど私の段階世代からもうちょっと前の世代の人たちがその中心なんですよね、
はい、
で私もあの林家ペーさんパーコさんっていう、まあ、漫才師の方の歌でですね、巷の風っていう歌を書かせてもらってるんですけども、その中でその出だしの文句に、あのいがぐり頭と爪襟服でですね、親元離れたそのふるさとを離れて東京へという、まあ、セリフ、あの歌詞の部分があるんですけども、その私なんかのそういうなんていうんですかね、昆虫採集とかそういったものをやって育った世代からちょっと前あたりから、その私どもの世代あたりがそういう就職列車の時代だったんですよね、で林家ペーさんとパーコさんのですね、まあ、その中に1節目と2節の間に歌詞があるんですけども、ここだけちょっと読ませていただくとですね、あのペーさんが何も知らないですね、その中学校出たての世間知らずが親元離れて東京へ来たんだものねと言うんですよ、そこでパーコさんの方が、私も心細くて泣いてたけどみんな夢を抱いて生きてた時代だねというセリフがあるんですよね、本当にまあ貧しいそういう時代だったですけど、日本の復興のために頑張って夢を抱いて生きてた時代だったかなと、まあ、それがある面では私の心のふるさとの時代でもあったんですね。
私これ曲つけさせていただいたんですけど、本当の完全に昭和初期っぽい、あの音の流れで、こう古い感じに作ってみました、
はい、ではね、今日の曲は今お話ししていただきました、林家ペーパーコさんの巷の風ですよね
目が打って出てる、
ねって言っちゃった、はい、
先ほどね先生がおっしゃられたセリフにも注目してお聞きください、
はいはい、
それでは林家ペーパー子さんの巷の風お聞きください。
はい、今日はね、うん、この曲を聴きながら先生とお別れですよ、は
い、あ、来月まで戻ってこないの？
昼食列車
乗っていっちゃう来月もまたお待ちしてますので、
はい、お願いします。
お願いいたします。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
愛嬌のすけの歌の世界のコーナーでした。
ありがとうございました。
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 いがぐり頭とつめりふくれふるさと離れていく月日就職列車上野ネオン俺たちは今も忘れないあの頃巷に吹いてた風は出たての世間知らずが親元と離れて東京へ来たんだものね。
心細くて私も泣いてたけど
みんな夢を抱いて生きてた時代だね。
わきめも降らずに働き続け気がつきゃ人生秋半ば何でも手に入る世の中でなくしたものが一つある近頃ちまたを歩いてみればそんな徳田の風ばかり夢にはぐれた旅人たち
林家ペーパー子さんで巷の風お聞きいただきました。ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に、自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、ハインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。林家ペーパー子さんで巷の風お聞きいただきました。
でね、今日ね、はい、ちょっと歌い手さんっていうよりね、ゲストがいて、
うん、もう一人
私引っ張ってきました。
来ましたね、
うん、遠いところの会場からずるずると
ずるずるとね、
うん、うちで前に大会やったじゃないですか、はい、大会というか発表会、ね、そう愛先生が審査員で、うん、
審査委員長で
したね。その時ね、うん、なんかねこううち年齢高いじゃないですか。
そうですね。
その中で一人ピンクの髪してい
ましたね。
ミニスカートで帽子かぶってなんとあんこ椿歌った、うん方がいまして、
いましたね、
うん、それがめちゃうまいんですよ。
それで智子さん連れてきたんですね、
うん、そっからずるずるずるずる
ずるずるね、
うんうん、
はい、
ということで、はい、前田ひとみさんです。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日ね突然連れてきちゃったから、はい、原稿ないの、
何もないから僕何も話せませんよ、
うん、先にねちょっとひとみちゃんの、
はい、聞いていただけますかね、
はい、うん、じゃ曲の紹介お願いします。
お願いします。
はい、前田ひとみが歌います。あんこ椿は恋の花、聞いてください。
3日遅れの頼りを乗せて船がゆくゆく春にだと、いくら好きでも
すごい声がね伸びるの、うんうん、でね、どうでした？
緊張しましたね。
どうでした、歌い終わってからは、う
ん、はい、歌い終わってからは、うん、いやもうちょっとだけ皆さんの歌を聞いて、うん、もう、わぁ、みんな甘いなって、もう多分何もないだろうなみたいな。
でもね、賞を取ってね、トロフィー持って帰っていったんです。普段から演歌ですか、歌うのって？
あ、もう何でも歌います。もう歌が好きなので、うん、演歌も歌うし J-POP も歌うし洋楽も歌うし、うん、みたいな感じ で、
ね、はい、あの前田ひとみちゃんのいるお勤め先がね、
う
んうん、生バンドでねステージがあるの、
うん、
へ
そうなんです。目黒にあって、うん、はい、
でね、応募したきっかけって何だったんですかね？
あ、それはその目黒のカラオケ、うん、のカラオケバーの、オーナーが、
うん、
本当に半年前ぐらいから、うん、そのカラオケ大会のフライヤーを、うん、持ってきて、
貼ってくれた。
そう、ずっと貼ってて、これ絶対出よう、
うん、でオーナーも来てね歌ったの。
そうなんですか。
あと一人ね歌唱賞を取った前に出てもらった上垣さん、
う
ん
う
ん、
あの、うん、あの子、
そうです、決戦は金曜日歌った、
あのお姉さん綺麗な、
そうそうそう、でみんなで来てくれて3人がね、うん、みんなして賞を持って帰っちゃった。
そうなんです、
あの数があるトロフィーの中の3つ持って帰っちゃった、
う
ん、3人で来て、
ありがとう、ね、
でもね、これからもねちょっと歌を続けてほしいなと思いますけども、うん、はい、はい、これから何かイベントがあるって聞いたんですけど、は
い、あ、そうですね、いろいろちょっと9月の、はい、まず10日に、うん、自分のまあオリジナルを、はい、J-POP なんですけど、うん、はい、そのライブと、はい、で24日に、ちょっと夏メロの、うん、あのピアノ一本で歌わさせていただくライブ、はい、そして10月はオールディーズの広田美恵子さんとか歌わせていただくライブがありまして、
10月私行くの、
あ、はい、
予定があったら行くからねって。
ありがとうございます、嬉しい、
うん、予定あったらともくんも行こうね、
うん、
入場料おいくら？
入場料はちょっとまだ詳細が決まってないので、うん、決まり次第、
うん、決まったらまたね、はい、ちょっと宣伝できたらいいですね、
は
い、
そうですね、
はい、はい、でね、もしねひとみちゃんのライブ行きたいとか、うん、あとはその勤めてるカラオケバー、
はい、
見たいっていうのはホームページありますかね？
あ、そうですね、目黒、はい、カラオケ、うん、カフーで KAHOO で、うん、あの検索していただければ そのお店のホームページできますので、うん、
そのホームページのね、うん、トップにね、うん、ドーンと前田瞳ビール飲みますみたいな写真がボーンと、うん、
ビール飲み放題なので、
もうね、はい、初めにねこの子どこの子だろうと思って、うん、お店調べたら、うん、しょっぱないたのよビール持って、うん、すぐ分かったこの子だ、うん、見つけた
ビールの子だみたいな、
そうそうそうそう、もしねお時間ある方はちょっと検索をしてみたらいいと思います、
はいはい、そうですね、
待ちしてます。
今日は先日のカラオケ発表会に出ていただきました、うん、前田ひとみさんにお越しいただきました、
はい、またね来てくださいね、
そうですね、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
ひとみちゃん可愛かったでしょ、可愛いというか小さいよね、うん、
小さいですね、
立っても座っても変わらない
小さい
はい、
はい、それではそろそろイベント情報です、
はい、
今年11月11日の金曜日に南大塚ホールで歌謡ショーがありますよ、はい、ファインスターのコンサートですのでね、うん、ぜひ皆さんチケット3,000円なのでよろしくお願いします、はい、それと僕の情報です。8月の16日もう少しですね、うん、火曜日に足利百景八木節のふるさと祭りに出演します、はい、ぜひ皆さんお近くの方は遊びに来てください、
うん、見に来てくださいね、うん、
それと8月18日の木曜日は足利市でファンの交流会をやりますのでね、
はい、
場所はシダックスでやります。
この前と同じところですね、
この間と同じところで、はい、時間も同じで2時から6時までやってますのでね、
はい、
都合のいい時に遊びに来てください、
はい、
お願いします。で9月は群馬でまたファンの交流会やりますのでね、うん、はい、また後でお知らせします、
はい、
それと8月21日の日曜日、
はい、
埼玉県の川口でですね夏祭りがありまして、はい、そこでも歌わせていただきますので、
うん、
あのブログとか見ていただければ、
はい、
ね、いろいろまた情報載せますのでよろしくお願いします、
はい、
それではお問い合わせの住所です。郵便番号 169-0075東京都新宿区高田の馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京 03-5292-6632 03-5292-6632 パインスターまでお問い合わせください。
お待ちしております。
お願いします。
よろしくお願いします。
それでは今週は岩川智也黄昏シティホテルでお別れです。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也そして
智子でお送りいたしました。
それでは皆様、また来週。月日